さて、ではこの講義で扱うことについて少し、残念ながらタイムリーなんですけども、時事問題をついて用いて述べておこうと思います。講義ノートの、3ページ、最初のページですねをご覧ください。一番初めにゼロ、初めにっていうところがあるので、そこをこれから説明します。でまず 0.1、 この講義で扱う問題、時事問題を題材にということです。皆さんご存知のように、新型コロナ肺炎がなかなか大変なことになっているわけですけれども、これに関連して、この統計ではどういう問題を考えるのかということを説明します。まず、そのページ、3ページの一番上の方ですね、箱に囲まれた問題1っていうのがあります。病気の検査の問題。これを考えます。実はこの統計のこの講義ではこれはあんまりやりません。というより皆さんもすでに高校でやったんじゃないかと思います。だけどせっかくタイムリーですから、少し復習を兼ねて言っておきます。で、これどういうものかというと、とにかくある病気にかかっているかどうか調べる検査があります。で、この検査の精度は 99% 非常にいいんだと。こういうわけですね。だから、こう病気なのに病気でないと間違って判断するとか、病気でないのに病気だと間違って判断する。そういう確率どっちも 0.01 だと。確率 1% だっていうわけですね。ところが、この病気は非常に稀であって、全人口で言うと、1万人に1人ぐらいしかこの病気持ってない。そういうのが分かってるとします。で、僕がこの検査を受けたら、僕は陽性だと言われてしまいました。さて、僕は本当に病気である確率はどれくらいでしょうか。そういう問題ですね。で、後でちょっとこれについては解説しますけど、とにかくこういう問題。今だったら、この新型コロナ肺炎、人口の、まだ 1% ぐらいしかかかってないんじゃないかと思いますけど、ちょっとよくわからないですけどね、今の統計がよくわからないから。だけど、例えば 1% ぐらいだとして、でも今の PCR 検査とかはかなり精度が良くないって言われてますよね。この 99% とかそういうことは絶対ないと。せいぜい90% とか 80% と言われてますね。そしたらそういう検査をやった時に、間違って陽性だと判定されたり、陰性だと判定される人はどれぐらいなんですかって、そういう問題を考えましょうというのが問題1です。で、さて、次、問題2です。これが我々の統計にすごく関わってきます。最近よく問題になっている抗体検査などの話なんですけど、例えば、ある都市の住んでる人、1000人に対して抗体検査をやりました。そうすると、10% の人から抗体が検出されました。で、この年、例えば1000万人ぐらい人が住んでると思って、1000万の人のうち、何%が抗体を持っていると考えたらよいでしょうか。そういう問題ですね。で、当然、1000人の人を対象にして 10% ぐらいから抗体が出たので、1000万人のうちも 10% ぐらいが病気なんかな、抗体持ってるんかなっていう、そういう気はします。すいません。抗体を持ってるのと病気であるのは別ですね。抗体を持ってるっていうのは過去に病気にかかったことがあるということです。とにかく大体 10% ぐらいかなとは思いますけど、10% と、きっちり 10% かどうかわからないですね。だから、大体確率的にですね、8% から 12% の間とか、例えばね、そんなこと言えますかっていうのが問題2です。で、これ1000人ぐらいだったらまだいいんですけど、4月頃でしたかね、慶応大学病院で、67人検査したら、あの時は PCR 検査なんで、感染してるかどうか、病気であるかどうかの検査でしたけど、67人検査したら、4人陽性だったと。そういうのが新聞に載ってました。もしここでね、とにかく問題1の偽陽性とか偽陰性の問題がないとすれば、全員本当に病気だったとしたら、67人中4人が病気だった。じゃあ東京の人口ですね、この67分の4っていうのを当てはめてよいのかっていう問題ですね。で、それが問題2です。で、これからおいおいやっていきますけど、67人っていうのはそれほど大きな数ではありません。ここはやっぱり1000人とか1万人とか調べて、この同じ割合だったら、東京の人口から考えてやっぱり同じぐらいかなって言えると思うんですけど、 67人っていうのはそれほど大きな数じゃないので、かなりこれ誤差が入ってきます。でどういう感じで誤差が入ってくるのか、ね、何パーセントから何パーセントってこの67人中4人だったら言えるのか、でまた同じように6700人中400人だったらそれがどう変わるのか、そういうのを大きく考えていくのがこの問題、この講義でやる大きな問題です。これ問題2です。でもう一つ問題考えます。問題3です。で、まあ、アビガンが本当に効くのかどうか、どうやったらわかるでしょうか、こういう問題ですね。で今、アビガンはこう承認されるかどうかというところになって、多分承認されるんじゃないかと思われますし、お医者さんもかなりの人がですね、なんかアビガンを出せばやっぱり治る率が高そうな気がするとおっしゃってる方かなりおられますね。いや多分アビガン効くんだと思うんですけど、でも本当に効くかどうかどうやって調べたらいいでしょうっていうわけですね。この新型コロナっていうのは、まあ、重症化する人も非常に多いんですけども、でも一方では、まあ、あまり重症化しないで治ってしまう人も割といます。だからアビガンを投与しなくても治った人もかなりいるかもしれません。そうすると自然治癒力で治ったのか、アビガンのおかげで治ったのか、そのあたりどうやって考えたらいいでしょうっていうことが問題になります。本当に効果があるんだったら、そのガンガンアビガンを飲ませればいいわけですから、やはりこれ本当に効果があるのかどうか、なんか科学の力で解明しないといけません。これがまあ問題3です。でまあこれら特に問題2とか問題3という、こう非常にこう今大事そうな問題ですね。それをこう考えていきましょうっていうのがこの統計でやっていくことです。じゃあ4ページ目に、4ページっていうとこ、4っていう右上の数字が4のところに行ってください。で、まあその初めの一段落ぐらいは、まあなんかいろいろお断りが書いてあるんですけど、上から3分の1ぐらいのところですね。こう統計的推測の問題と統計的検定の問題って太字で書いてありますけど、この用語だけ言います。上の問題2っていうのは統計的推測の問題です。これどういうことかというと、まあ、さっきのように、67人中4人っていうようなデータがあったときに、じゃあ東京全体では何人中何人ぐらい感染していると思っていいかなっていうのを幅を持たせて、なんかこう推測する、そういう問題ですね。で一方問題3の方は、まあアビガンが効くかどうかみたいにですね、こう0か1か、イエスかノーかでこう判定したい。アビガンに効果があるのか、それとも効果があると言えないかもしれない、どっちだろう。そういうのは統計的検定の問題って言います。で、ともかく推定とか検定を一生懸命勉強しましょうというのがこの数理統計の後半のテーマです。で、じゃあですね、前半のテーマは何をやるかということなんですけど、それはまず統計の基礎になっている確率を勉強します。というのは、統計と確率っていうのは裏と表の関係にあって、確率っていうのはもともとなんか確率分布のモデルを考えるんですね。モデルを考えていろんなこう物事とか事象が起こる確率を計算するっていうのが確率の問題です。一方統計はその逆で、何か知らないけどまずデータがあると。さっきだったら慶応病院で67人中4人みたいな、そういうデータがある。それを元にして東京全体がどうなっているのか、それを推測しようっていうような、そういう逆問題になります。で、ですけども、この統計的推測とか統計的検定をやる基礎になっているのは、当然その元にある確率論の問題なんですね。確率論のモデルの性質を非常によく知ることによって、その結果として統計的推測とか検定ができるようになる。というわけで、この右肩の数字4、4ページの問題4、問題5、箱で囲んだところに書いてあるような問題を、まずこの講義の前半では考えます。例えば問題4っていうのは、フェアなサイコロ。フェアなサイコロってどの面も同じ確率で出る。まあ、大学入試でよく出るようなサイコロですね。それを N 回投げましたと。N 回投げて、その1回1回目が出てくるんですけど、その目の合計を SN と書きました。 SN っていうのは、まあ、確率的に決まりますから、どんな数に きっちりなるか分かりません。まあ、非常にこう、変な投げ方したら、1回目から N 回目まで全部1が出るかもしれない。SN イコール N。あるかもしれません。また6ばっかり出るかもしれない。SN イコール 6N とかね。まあ、いろいろそういうふうに確率的に分布するんですけど、その分布はどんな分布になっているでしょうかっていうのが問題4です。この問題4っていうのはその次の問題5と関係してるんですけど、実は問題4っていうのはですね、答えを言っちゃうと、まあその SN の分布っていうのはある種の正規分布と呼ばれる分布に近くなります。まあより正確に言うと、まず SN っていうのは多項分布というものになるんですけど、それをまあ正規分布というもので近似することができる。そういう非常に一般的な性質があります。でそういう一般的な性質を扱いたいっていうのがまあ問題4なんですね。で問題5にはその正規分布と極限定理って書いてありますけど、こう身の回りにあるものっていうのはですね、実は正規分布に、正規分布で記述できるものっていうのはかなり多いんですね。そこにも書いてあるように、例えば日本人の、まあ、男性の、まあ、女性でもいいんですけど、ちょっと性別によって身長だいぶ違いますから、例えば男性の身長の分布とかからまあかなり大きな学校の1学年のテストの分布、まあ、あのセンター試験とかでもいいですね、テスト結果の分布なんていうのは、まあ、時々、まあ、割合よくですね、正規分布と呼ばれる分布で近似できることが多いです。で、まあ、そういうことは世の中で非常によくあるんですけど、じゃあこの正規分布はなぜそう出てくるの、どういうことが原因で出てくるんでしょうかというのが問題5で書いてあることです。それで実は、正規分布が出てくるというのがまさにこの統計的推測とか統計的検定の基礎になっています。正規分布っていうのは至るところに出てきて、こう非常によく見られる分布なんですね。したがって統計的検定とか推定をやる場合に、こう元々の分布が正規分布になっているということを仮定して、そこから推測とか検定をやるということが行われています。で今言っても何のことがわからないかもしれませんけど、ともかく統計的推測とか検定の基礎には正規分布というのがあるんだと。でかつその正規分布というのは確率論を勉強していくと、なぜ正規分布が世の中でこんだけたくさんあるのかと。いうこともわかるという仕組みになっています。したがって、この講義の前半では、なぜ正規分布が出てくるのか、どういう場合に正規分布が出てくるのか、から、そのさっきから、なんかこう67人っていうのはちょっと少ないとか少なくないとかいう話をしてるんですけど、そのような判断はどうしたらできるのか、そういうことを学びます。というわけで、この講義の前半では、正規分布、などの確率論における極限定理というものをしっかり学習します。で、後半はその極限定理の性質とか極限定理の知識を用いて、今度は統計的推測と検定の問題を学習するというのがこの講義の流れになっています。で、まあ私もそもそも物理屋なので、僕の独断を言うと、物理学科の人は、まあ、後半よりもむしろ前半、確率論の性質をよく勉強していただいた方が、将来役に立つんじゃないかと思います。物理でも実験で統計を使わないことはないですが、それほどあまり使いません。物理で統計的処理をしなきゃいけないっていうのは、例えば素粒子実験の一部であるとか、重力波の検出であるとか、まあ、かなり限られた分野で、で、その統計的検出とか推測とか検定をやらなきゃいけないっていうのは、物理実験としてはちょっとまだ足りないんじゃないかと。もっと精度上げなきゃいけないんじゃないかと思われる場合が多いです。で、一方で、生物学科の人たちっていうのは、まあ、後半がやはり大事ですね。生物っていうのは生き物なんで、そんなたくさん実験データ取れません。さっき67人では少ないって言ったけど、まあ、場合によっては30ぐらい 30ぐらいでなんかデータをなんか扱わなきゃいけないこととか出てきます。そうなると、まあ、確実にこうだみたいなことはなかなか言えないので、統計的推測とか検定というのを非常に多用することになります。しかしそこでこの統計的推測とか検定がなぜ正しいのかという、その原理を理解しないでマニュアル通りに統計処理をやると、どこかで大きな落とし穴にはまることがあります。実際今回の新型コロナに関する論文を見ても、まあむちゃくちゃな統計処理をしている論文がどうもあるような気がします。これ日本の論文ではないですけど、なんかこんなんでさすがにこれ推測にも何にもなってないだろうみたいなのがありますね。っていうわけで、とにかく生物の方はですね、前半もちろん大事なんですけど、後半ね、このと推測とか検定をどうやってやるのかっていうことを理解してほしいと思います。ただしそのためにはどういう場合に統計的推測検定が正しいのかという原理を知らないといけません。というわけで前半もよく理解していただきたいと思うわけです。まあぶっちゃけた話をすると、統計的推測とか検定のやり方っていうのはですね、今のご時世はウェブを調べればいくらでも出てきます。ちょっと検索すれば推測の仕方とか検定の仕方とかマニュアルがいっぱいゴロゴロ落ちてます。だからその通りやれば一応の形はつくんですけど、下手するとそういうのを、まあ、生病法で使うとですね、大怪我をしちゃいます。だからそうしないようにこの機会にですね、前半を勉強して、でまあなぜ統計的推測とか検定が正しいのか、どういう場合に正しいのか、そういうことを理解していただきたいと思います。はい、ということで、まず、この講義で何をするのかということについて大雑把なことを申し上げました。あ、一つ、付け加えというか付け足しです。この講義の前半で確率論をやるんですけど、そこをかなりよく理解しておかないと、後半の検定や推定、検定や推測ができません。で、ということで、前半ももちろん手を抜かずに、学習してください。で、特に過去の経験では、連続の確率分布、まあ、正規分布もそうなんですけど、そういうものに対する、まあ、直感が皆さんなかなか身につかないようで、試験をすると惨憺たる結果になったりします。で、その直感がないと統計的推測とか検定っていうのはまず無理なんですね。ということで、前半も手を抜かずに勉強していただきたいと思います。で、なおですね、この講義ノートでは、4ページの下ぐらいから補足として科学と統計っていうのが書いてありますけど、まあ、ここは皆さん各自読んでみてください。これについては解説いたしません。では次に、講義ノートの6ページ、右上の数字が6って書いてあるページをご覧ください。今日は初日ですので、あまりたくさんのことはやらず、まあ、検査の精度についてということを説明します。0.2、検査の精度についてということですね。先ほども言ったように、これは、まあ、高校で皆さんやってるんじゃないかと思いますけど、まあ、時事問題でもあるということで、まあ、復習も兼ねてちょっとやっておきます。で、この6ページの上に、まあ、先ほどの質問をもう一度、ちょっと数字を、P とか Q に変えて、再掲しています。まあ、かなり稀な病気があるとする。今の新型コロナなんかはまだ稀と言っていいと思いますね。人口のまあ 1% とか、まあ、それに近いオーダーの人がもっと少ないかもしれない。がかかっていると。まあ、公式発表によれば、日本の感染者は1万人ちょっとですので、1万人に1人ってことになりますね。まあ、とにかくそういうのを考えると。で、この検査の誤差の入り方はどうですかというんですけど、とにかく本当に病気にかかっている人をテストすると、1-P の確率で陽性だ、病気だと正しく判断する。で、残りの P の確率で見逃してしまうと。で、まあ、P っていうのがだからなんか、まあ、検査があんまり良くない、ね、見逃す確率です。で、これをまあ感度が1-P であるという言い方をします。 で、一方、健康な人をテストすると、今度は 1-9 の確率で健康だと、陰性だと、正しく判断するんですけど、残りの確率9でですね、病気だというふうに言ってしまう。で、これを検査の得意度が 1-9 であるというふうに言います。で、さて、ともかく、まあ、そうなんですけど、今のまあコロナみたいにですね、まあ、あの統計が信用できればですけども、独立な疫学的調査から病気の人は大体 R ぐらいの割合でいるだろうということが分かっているとしましょう。で、PQR はまあ0に近いけど0ではないと。で、まあ僕がこの検査を受けると陽性だと言われてしまいました。さて、本当で病気である確率、これ陽性的中率と言いますけど、一方、まあ健康なのに僕は病気じゃないのに病気だって言われちゃう確率、偽陽性の率ですね、偽陽性率。をそれぞれ求めてくださいって、そういう問題です。で、まあこれは、まあさっきから言ってるように、多分条件付き確率とかベースの公式ということで高校で習ったと思うんですけど、まあ、一応まあ復習も兼ねてですね、第1回目の題材として取り上げました。で、まずとにかく数式を用いた解き方を書きます。で、まあ記号をちょっと導入しましょう。これからよく使うので、まあ、一般に事象、何かね、僕は病気だとかね、陽性になったとか、そういう事象ですね。残る確率 P、鍵括弧 E とこう書きます。でそれから、事象 E が起こったというもとで、事象 F がさらに起こる確率、条件付き確率。これを P の鍵括弧の中に F 棒を引っ張って E とこう書きます。まあ、これもここでやったんじゃないかな。で、まあ、この定義は何かっていうと、E と F が両方起こる確率っていうやつを E で起こる確率、E が起こる確率で割ったものですね。この比です。これ条件付き確率です。それで、じゃあ、この問題で重要な事象は何か。まあ大体ですね、病気だとかですね、陽性だっていうやつですが、それぞれ定義しときましょう。E っていうのはですね、僕が、まあ実際に病気にかかっている病気だという確率。事象ですね。F っていうのは今度は僕が検査で陽性と言われてしまう確率、事象ですね。それ F です。E の C、C っていうのはコンプリメントで余事象ということですけど、これも高校でやったはずですね。E の余事象、僕が病気じゃないと、まあ健康だっていう事象です。F の C っていうのは今度は F の余事象で F じゃない、陽性じゃない、つまり僕は陰性だと言われる、そういう事象ですね。そういうふうに決めます。さて、問題設定をこの E とか F の言葉で書くと以下のようになるっていうわけですね。まず E である確率。E っていうのは僕が病気を持っている確率。まあ、無作為に人口の中から全 人類か全日本人か知りませんけど、そこから一人選んで、そいつが病気を持っている確率ですね。それはまあ R と言っていいでしょうと。ね。あの、独立な、疫学調査から病人の割合は R だって。ですからこれ R ですね。まずだから E の確率は R です。次、E が起こって E が起こった時に F になる、つまり陽性の人を検査して正しく陽性と判断する、そういう確率っていうのがこの条件付き確率ですね。 P の F 棒を引っ張って E ってそれですね。そいつの 1-P ですね。もう書いてある通りです。病気にかかっている人をテストすると 1-P の確率で陽性だって言うんですが、これ 1-P そのものですね。で、もう一個ですね。今度は F 棒を引っ張って EC。EC っていうのは病気じゃないっていうことですから、病気じゃない健康な人をテストしても陽性だって間違って言ってしまう確率。これ上で9だって言いましたね。これ9です。ここわかるね。この3つの確率わかりました。で、求めたい確率っていうやつは、求めたい確率、陽性的中率ですね。これは何かというと、F、E、棒引っ張って F ですね。陽性だって言われた人の中で、僕が本当に陽性である、病気である確率ですから、E、棒引っ張って F です。この条件付き確率です。これやればよろしい。こういうわけですね。で、これ求めましょう。というのがこれからの。で、まあ、復習を兼ねて、ちょっと式変形やっていきます。で、求めたいのはとにかく 0.2.1 の左辺に書いてある、この確率ですね。E 棒引っ張って F。 のこの条件付き確率です。でこいつは定義、上でも定義書いておきましたけど、分子に E かつ F、E と F が両方起こる確率、そいつを F が起こる確率ではってやつですね。0.2.1 の右辺です。で、この右辺に出てる分子と分母をそれぞれこれから変形しましょうっていうわけです。で、どういう変形するかなんですけど、この 0.2.1 式の上の段落に書いてあること、さて問題設定から以下がわかるっていうところを見るとですね、E の確率と、それから E で条件をつけた確率、F で棒を引っ張って E とか、今度は EC で条件をつけた確率、F で棒を引っ張って EC とか、そういう確率が分かってます。で一方、0.2.1 の左辺では、E 棒を引っ張って F と、F で条件つけてる確率が出てます。だから、0.2.1 の右辺をですね、なんか F で条件つけるんじゃなくて、で E で条件つける形にしたいよねって思うわけです。それをこれからやっていくわけですね。で、まず分子なんですけど、分子については、0.2.2 に書いてある通りです。E かつ F、E と F が両方起こる確率なんですけど、これをわざとですね、分母と分子に PE っていうやつをかけて割って、その分数の形に無理やり書きます。でもこう書くとですね、この最初の分数ね、E かつ F の確率を E の確率で割ったやつ。こいつって条件付き確率ですね。F 棒を引っ張って E。E が起こった時の元で F が起こる条件付き確率そのものです。最初の分数これです。後ろは PE ですからそのまま置いときます。0.2.2 っていう式が正しいですね。で、まあもう大体見えてるわけですけど、その上でこの 0.2.2 で出てくる右辺の確率っていうのはもうすでに分かってるんですね。E の確率 PE っていうのは R です。それから P の F 棒を引っ張って E っていう確率は 1-P です。だから 0.2.2 の右辺はもう 1-P と R の積って分かっちゃうんですね。なかなかよろしいと。じゃあ今度分母やりましょうかと。ね。今度はそれ 0.2.3 です。まあどうするかって、これちょっとここが難しいとこなんですけど、まず E と EC っていうやつは何か。E と EC っていうのは、要するにある事象とその余事象、どっちかが起こるっていうことですから、これいつも起こります。E が起こったら E が起こる。E が起こらなかったら EC が起こってるっていうことで、どっちかは絶対起こってる。全事象ですね、要するに。だから、F っていう事象は、F かつ、E または EC っていうのを括弧に入れて、F とかつを取っても、これ同じです。E または EC っていうのは全事象だから。そしたら、0.2.3 の右辺と左辺が等しいってことなんですね。で、今度は 0.2.3 の右辺の事象ですね。P の中の事象を、ドモルガン使って分解しましょう。ね。分解すると、F かつ E または EC っていうやつなんですけど、これは F かつ E または F かつ EC っていうやつに分解できます。で、0.2.4 式っていうのが出てきます。ね。で、ところが、もともと E と EC っていうのはある事象 E とその余事象ですから、重なりありません。F かつっていうやつをこれにかけても、もともと重なりがないのに重なりないやつ同士だから、やっぱり重なりありません。つまりこいつら排反事象です。だから排反事象だったら確率の和に直していいですね。っていうことで 0.2.5 というふうになります。つまり、分母を今 F の確率をこう変形してきてるんですけど、0.2.5 になってですね、この P かつ E の確率と、から、F かつ E の確率と、F かつ EC の確率と、そういうふうに分けることができました。でさて、ここのかつの、事象の確率なんですけど、これは 0.2.2 でやったのと一緒です。少なくとも最初の項はですね、F かつ E になってますけど、これ 0.2.2 の E かつ F と一緒ですね。だから同じ変形をします。 後ろの方は F かつ EC になってるんで、 E のところを EC に取り替えてやれば同じように変形できます。まあその変形の細かいところまで、分数にするところまで全部書きましたけど、まあ、とにかく書くと 0.2.6 って書いてある、そのものになりますね。でも 0.2.6 の右辺っていうのは何かっていうと、条件付き確率でこううまく書けてるんですね。で、以上をまとめると、分母と分子を書くとですね、0.2.7 という式になって、分子は、なんか、F 棒を引っ張って E っていう条件確率と E の確率の積。で、分母の方は、2つの項の和になってるんですけど、最初の項は分子と一緒ですね。後ろの項は、F 棒を引っ張って EC と、EC の元で F が起こる条件付き確率、かける EC の確率。こういうふうにできました。で、これがまあベイズの公式っていうやつの、まあ、一例になってるというわけです。で、まあさっきも言ったように、もともと左辺はですね、F で条件付けた条件付き確率が欲しかったんですね。ところが、これを右辺では E と EC で条件付けた形になって、条件の付け方がある意味逆になっています。で、逆になってるんですけど、これが一番欲しかったことですね。もうすでに見たように E とか EC で条件付けた確率については我々情報を持ってるんですね。だから 0.2.7 の右辺が計算できるってわけです。というわけでさっきの情報を掘り込むとですね、 0.2.7 は 0.2.8 になります。ということで、まあさっきの問題ね、少なくとも僕が陽性だと言われて本当に病気になってる確率っていうのはこれで計算できます。で、まあ逆にですね、これ僕が偽陽性と言われちゃう確率っていうのは単に1からこれを 0.2.8 を引けばいいですから、まあとにかく 0.2.8 の確率さえ分かれば、まあいいと、こういうわけですね。で、まあこれがどんな値になるかっていうのはいろいろ皆さん、まあ自分でちょっとやってみてほしいと思います。高校の時に答え知ってる人も多いかもしれませんけど。で、まあ一つ例を挙げてみましょう。0.2.8 このままだとちょっと厄介なんで、ちょっといやらしいところちょっと消したいと。で、まあ P と QR はそれぞれまあある程度小さくって、1-P とか 1-R とかまあほぼ1と思っていいんじゃないかっていう場合考えましょう。そうすると 0.2.8 で 1-P とか 1-R を1と置き換えると 0.2.9 になります。要するに R たす9分の R という総式になりますね。で、特に R が9よりさらに小さい場合、っていうのは分母の R もまあ無視していいでしょうと、ほとんど変わんないよねって。 0.2.10 になります。つまり僕が、陽性だと検査で言われて実際に病気持ってるという確率は R を9で割ったやつ 0.2.10、 だいたいこれぐらいの近似でなるよというわけですね。で、もともとの問題はなんか9が 0.01 でした。まあ 99% ぐらい正しいっていうわけで、まあちょっとありえないぐらい精度の良い検査なんですけど、まあでもそれぐらいちょっと仮定してみましょう。で、そうなんですけど、これ R がですね、1万1000人に1人だとすると、これ 0.001 ですから、0.2.10 式の右辺は 0.1 になっちゃいます。精度 99% の検査をやってもらって陽性だって言われたんですけど、R が小さいとき、R が9に比べて小さいときはですね、まあかなりまずいと。こう自分が陽性になって本当に病気になっている確率は10分の1しかない。残りの10分の9は偽陽性。本当は僕は健康なんですね。健康なんだけど検査で陽性って言われちゃいましたっていうことになります。で、まあ今の場合、日本の公式発表では患者は1万人に1人ぐらいですから、R は1万分の1なんですね。そしたら仮に9が 0.01、 99% のすっごい精度のいい検査をやったとしても、陽性だって言われた人の 1% しか病人じゃない。残りの 99% は偽陽性、本当は健康なんだけど陽性だって言われちゃいましたよって、そういうことになりますね。というのがまあこの検査の問題で、なかなか恐ろしいところです。もちろん今なってる PCR 検査っていうのはもっといろいろ調べて、特にこう肺炎のね CT とか取って、 肺炎の所見も見てですね、そこからやってますから、こんな単純な話ではありません。陽性と判定された人は、まあ、かなりというか、ほぼやはり病気になってるんだと思いますね。だからこんないい加減なというか、こういう単純な話をしてはいけないんですけども、ただ単にこう他の所見を使わないで、検査だけに頼るとこういう落とし穴があるよというのが、この検査の問題の恐ろしいところです。で、まあ今はまあ新型コロナがこう大きな話題になってますから、その話をしましたけれども、まあ一般にですね、まあ以前は例年ですとこれがんの話とかでよくするんですね。まあ僕ぐらいの年になると、もう人間ドックに行きますから、人間ドックに行くとですね、何かこうやばそうだと。で、要検査、要精密検査って言われるんですね。で、なんかちょっと、あ、嫌だなっていう気はするんですけど、まあその、よく考えるとですね、まさに今のこの問題なんですね。あなたこの検査ちょっとなんか陽性が出てますよと。だからちょっとやばいですよって言われるんですけども、まあ僕ぐらいの年ならですね、まだそのがんだとかいろんな病気になってる確率それほど多くないです。だから R が割と小さいんですね。というわけで、まあ上と同じように、R÷9 っていう 0.2.10 っていう式が割と小さくなってる可能性が高いです。ということは、1回目の検査で引っかかってもそんなに恐れることはないという、そういう結論になるわけですね。で、もちろんそういう時には皆さん精密検査を受けないといけませんけど、その後でだんだん本当に病気かどうかを確かめていけばいいわけですね。というわけで、検査はとにかく、偽陽性とか偽陰性の問題があり、かつ、こう、今陽性が出たというのが本当に病気なのか、偽陽性なのか、などの確率っていうのは、こう人口の中でどれぐらい、が病人がいるか、有病率って言いますけど、それによるんですね。だからそこを、まあ、一旦抑えてですね、いろんな情報を読んでいただきたいと、そういうふうに思います。で、あとですね、この講義で、まあ、あまり使わない、以降あまり使わないと思うんですけれども、せっかくなので一般のベースの公式を書いておきました。その 0.2.11 ってやつです。今までは、上ではですね、さっき E と EC っていう2つだけ事象を持ってきて、やったんですけど、そうじゃなくって3つ以上ですね、F1、F2、F3 みたいなね、そういうのが、あるときにどうなりますかっていうのを書いてあるのが 0.2.11 式です。E と F の役割がちょっと上と逆になってますけど、まあとにかくそういうものですね。